皆さんのお住まいの地域では梅雨明けましたか？私は関西地域に住んでるんですけども、2日か3日くらい前に新聞に載ってましたね、関西梅雨明けって。で、その新聞を見た翌朝からセミがものすごく鳴いてる、けたたましく鳴き始めました。それまで全然鳴いてなかったのに、梅雨明けした途端にシャワシャワミンミン鳴いてますね。セミが鳴いてない時は窓を開けて収録の配信撮ってたんですけど、セミ鳴き始めたらもう窓を開けたらセミの声が凄まじくて、とてもじゃないけど収録できないよって、そういう感じですね。で、セミなんですけど、今年6月ぐらいですかね、梅雨入るの早かったじゃないですか。で、梅雨入るだか入らないだかの時にめっちゃ昼間暑い日ありましたよね。それで何を勘違いしたか、勘違いしちゃったんでしょうね。セミが1匹、きっと1匹だけで一人ぼっちで出てきて、でそのまま泣けたかどうかも分かりませんけど、ある日の帰り道、傘差しながら、まあ梅雨だったんでね、暑いとはいえ夕方からまた雨が降ってくるみたいな天気だったんですけど、歩いてたら道端にセミさんが亡きがらが落っこちててひっくり返ってるっていうのを、同じような場面今年2回くらい遭遇したんですよね。で、その朝からけたたましくなるセミの鳴き声を聞きながら、その地面にタイミング悪くというか、変なタイミングで一人先走って出てきちゃって死んじゃったセミのことをふと思い出したんですよね。その時の感情って、虚しさ、悲しさ、でもちょっとおかしさもあるような、なんか今辞書に載ってる言葉では何とも形容しがたい気持ちが私はしたんですよね。で、セミの鳴き声を聞くたびにその気持ちを思い起こすと、まあ今年は今年でついこの間のことだからもちろん思い出したんですけど、あの何とも言えない気持ちは私にとって結構深いというか、衝撃というか、印象深い気持ちだったんですよね。なので来年以降もセミの鳴き声を聞くたびに、あの一人ぼっちで土から出てきて泣けたかどうかもわからない状態で死んでしまったセミのことは、今後何年かぐらいは思い出し続けるんじゃないかな、なんてそんなことを思いました。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいこと、だけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。昨日ツイッターでタラレバさん、あの編集者の方でツイッターをやっておられて、結構示唆が深いというか面白いツイートをされる方で、たまに私も見てるんですけども、その方のツイートで印象深いものがあったんですね。それを今から読み上げますね、ご紹介しますね。あのツイッター上でリツイートもさせてもらったんですけど、すごすぎる作品に出会ってしまって何と表現していいかわからないという状況は、自分の語彙や思考の地平の突き当たりに立っているということで、そういう時にあがいてもがいて何か言葉を絞り出すと、ほんの少しだけ自分の表現世界を広げることができます。もちろんしんどいけどあくまで参考に、っていうツイートだったんですよね。最近私これと真逆のことをよくライブ配信なりなんなりで言ってたと思うんですよね。すなわち自分の好きな作品がありますと、まあ小説でも漫画でもゲームでもアニメでも何でもいいんですけど、好きな作品があった時に私が下手に紹介をしたり下手な感想を言ったりしたら、その作品にとってマイナスになるんじゃないだろうか、変な印象を、私の話を聞いた私を通してその作品を知ったがゆえにマイナスの印象を与えてしまったらどうしよう、うまく表現できる自信がない、だから私は下手に感想を言ったり紹介したりするんじゃなくて、とにかくこの作品を見ろしか言わないようにしてますっていうのを、まあイケシャーシャーと言ってたんですけど、今このタラレバさんのツイートを見て、ああ自分の考えはもしかしたら間違っていたかもなと思ったりしたのです。 実際に私の表現がまずいとか感想が下手くそっていうことはあり得て、でまあ実際にそれを聞いて、そんな説明のされ方したら興味持てないなっていうことは起こり得るかもは知れないですけど、でもそれって多分私がその作品を知ってることを自慢したいっていうプライド、自己顕示欲が混じっていたりだとか、あとは私自身が、あ、この表現下手くそだな、自分のこと嫌いだなとか、そういう雑念が混じった状態で作品の紹介とか感想を述べてしまうと、そうやって何その説明もういいよってなると思うんですけど、本当に好きな作品を本当に熱く語るときって、まあそこまでのこと起こらないと思うんですよね。いや、よくわかんねえな、この人感想下手だなとは確かに思われるかもしれないけど、でもこんなに熱く語っているんだったら、こんなにこの人が思いを込めて語るんだったら、まあ何かしらエネルギーのある魅力のある作品なんだろうなっていうのは伝わるわけで、100% マイナスに伝わるってことはないんじゃないかなとふと思ったんですよね。言葉は自由の羽だとか自由の翼だとか、言葉が自分を解放してくれるんだっておっしゃる方も、まあ世の中にはいるかなと思うんですけど、私は言葉は檻だと思ってるんですよね。抽象的な話になってしまうんですけど、まあ変な話かな、共感してもらえない話かなと思うんですけど、例えば私が悲しいという気持ちになったとしても、私の悲しいは私だけのものじゃないですか。そして私だけの今この瞬間だけの悲しいじゃないですか。この瞬間の悲しいと昨日の悲しいと明日の悲しいって、あの個別具体のものであって、悲しいという一つのことに集約できるものではないと思うんですね。一つの言葉で表しきれるものではないと思うんですよ。それぞれ状況と背景があって、じゃあ飼ってた犬が死んで悲しいとか、アイスを買い忘れて悲しいとか、いろいろ、本当いろいろ悲しいにも種類があるんですけど、生実家悲しいという言葉がこの世界に存在するせいで、私の悲しいもあなたの悲しいもあの人の悲しいも昨日の悲しいも今日の悲しいも全部悲しいという言葉の檻に閉じ込められてるような気が私はするんですよね。この感覚を分かっていただけるかどうかは本当、どうかなって思うんですけど、例えば人のことを形容するときとか分かりやすいですかね。私もちっちゃい頃から、まあ、テストの点が良かったっていうか、頭が良かったっていうか、真面目だったので、いい子だねとか、文紀ちゃんはいつもしっかりしてるねとか言われがちだったんですよね。で、しっかりしているとかいい子に自分自身を当てはめていく感覚、思い出が一つあって、小学校2年生の時なんですけど、私なんか寝不足だったんですよ。理由は忘れたんですが、すごい寝不足だって、で掃除の時間にぼーっとしてたんですよね。あの小学校のね、掃除の時って机を後ろにやったり前にやったり、こう移動させながら、みんなで協力しながら、ほうきで掃いて空拭きしてってやってたと思うんですけど、ぼーっとしてたんですよ。で、はい、じゃあ机後ろにしてっていう時に、もうほんとぼーっとしてて指示が聞こえてなくって、文紀ちゃん大丈夫？先生に言われて、文紀ちゃんらしくないね、何ぼーっとしてたのって言われて、めっちゃショック受けたんですね。あ、ぼーっとしてるって私らしくないからやっちゃダメなことなんだって思ったんですよ。あ、いつもこう頭脳明晰しっかり者の私でいなければっていう、そういう他人からの形容詞に自分の在り方を当てはめようとしてたんですよね。それってまさに檻じゃない？今の例えは割とちゃんと嫌だと思うんですけど、褒めてるからいいじゃん、悪いこと言ってないじゃんって、それは確かにそうなんだ。で、いい言葉で自分のことを形容してもらえて、綺麗だねとか、かっこいいねとか、頭いいねとか、しっかりしてるねとか、リーダーシップがあるね、いろいろ褒め言葉があって、純粋な気持ちで褒めてもらえて嬉しいという気持ちはもちろんあるんだけども、それがゆえに、この人がああ言ってくれたからこれからもそうしなければならないっていうのを、もちろん 前向きに捉える方法もあると思う。それで自己肯定感につながる、より自分がその方向に磨いていけるっていうのはあると思うんですけど、私がひねくれてるだけですかね。そこに自分を押し込めようとする辛さとプレッシャーと期待への重圧、そんな感じですかね。これもまたうまく言葉にするのが難しいですね。多分割と今心地よく生活ができているのは、そうやってざっくりした形容詞とかざっくりした印象で褒められるんではなくて、ちゃんと自分のやったこと、仕事なり、まあ、生活なり、いろんな場面でもちろん褒めてもらえることは今もあるんですけど、ちゃんとこれこれをしてすごいねとか、ここでこう振る舞ってるあなたはすごいね、それは普通の人は、他の人はなかなかできないことだよねっていう、ちゃんと具体的にふんわりした形容詞とか、そのあなたが私のことどう思ってるか知らないんですけどみたいな褒め方じゃなくて、きちんと具体的に評価してもらえるっていうところが、私の今の生きやすさというか、昔と比べてなんとなく人間関係じゃないですけど人が怖くなくなったっていうのは、一つにその理由があるのかなと思います。セミの声を聞いて、梅雨の半ばに出てきたセミが一人ぼっちで死んでしまってる場面の悲しさとおかしさ、なんだろう、虚しさに当てはまる言葉は私はまだ見つけられていないんですけど、見つける必要もないかなと思って、この梅雨のど真ん中に出てきたセミがいたんですよなんか笑っていいんだか泣いていいんだかっていう感じだよねっていう、そういうよくわからない話を、心を許せる人にはこれからもしていきたいなと思います。